今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。10年後確実に差がつく C3 運用の王道は、岩崎洋介による個人向け資産形成の実践書きで、投資を特別な人の技術ではなく、誰でも再現できる長期の習慣として位置づける中心にあるのは、世界株式に広く分散された投資・信託などを活用し、時間を味方につけて資産を育てるという王道の考え方だ。加えて、新NISAや各手・依拠出年金、企業型DC安いデコといった税制優遇制度を積極的に使い、手取りを増やすのではなく、守りながら増やす設計を提案する。インフレで現金の価値が目減りする現実も踏まえ、無理のない金額から始め、続けることに重きを置く。投資を義務ではなく、未来の選択肢を増やす手段として捉え直したい読者に向く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、王道資産運用という再現性の高い長期投資の発想。本書が繰り返し強調するのは、一攫千金を狙う投機ではなく、長期分散、低コストを軸にした王道の資産運用である。個別株の当て物や相場予測の考説に依存するのではなく、世界の成長を取り込む形で資産を積み上げる発想を中核に置くため、初心者でも同じ行動を再現しやすい。重要なのは、短期の値動きで売買判断を揺らすのではなく、資産形成の目的と時間軸を先に定め、淡々と続けられる仕組みに落とし込むことだ。長期投資は万能ではなく価格変動は避けられないが、時間をかけて鍛えリターンの分散を図れる点に価値がある。王道という言葉は派手さよりも確実性を重んじ、制度や商品選びで大きな失敗を避けながら、家計と両立する運用を目指す姿勢を指している。結果として、投資を難しい専門技術から日常の習慣へと変換する視点が得られる。次に、世界株式の投資信託を軸にした分散と商品選択の考え方、本書では特定の企業役人に集中するよりも、世界株式に幅広く分散した投資信託などを活用する考え方が柱になる。分散の目的は、当たりを引くことではなく、外れで致命傷を負わないことにある。国や業種、通貨の偏りを抑え、長期で世界経済の成長を取り込む設計は、投資経験が浅い人ほど効果を発揮しやすい。一方で、投資信託なら何でもいいわけではなく、長期で負担になりやすいコスト、分散の実態、運用方針の分かりやすさといった観点が重要になる。商品選びを複雑にしすぎると、継続が難しくなるため。資産形成の視力はシンプルにし、必要に応じて補助的な商品を検討するという整理が役立つ。加えて、分散は商品だけでなく、買うタイミングにも及ぶ。定期的に積み立てることで平均購入単価を平準化し、相場の上下に対する心理的負担を減らす。こうした設計により、学習コストを抑えながら長期の継続に適した運用へ近づける。さらに、新NISAと確定拠出年金の活用で税負担を減らす設計、王道資産運用を実践する上で、税制優遇制度の活用は成果に直結する要素として扱われる。新NISAは運用益が非課税となる枠を生かし、長期で保有しやすい商品を積み立てる発想と相性が良い。また、各手依拠出年金、企業型 DC 安いデコ、ハロー後資金形成の制度であり、拠出と運用の仕組みを理解することで資産形成を反響性の貯蓄習慣として機能させやすい。制度は細かなルールや利用条件があるため、まずは自分が使える選択肢を整理し、使える枠から埋めていくという優先順位の考え方が現実的になる。税金は運用の外側にあるコストで、同じ商品でも制度の違いで手取りが変わる。投資のうまさを競うより、制度の上手な使い方で差がつくという視点は、初心者にとって大きな武器になる。結果として、投資を単発の判断ではなく、家計の制度設計として捉え直し、長期の資産形成を加速させる土台が整う。そして、インフレ時代に現金だけで守れない理由とリスクの捉え直し、本書は資産運用の必要性を煽るのではなく、現金の価値がインフレで目減りしうるという現実から冷静に出発する。預金は元本が変動しにくい一方、物価が上がれば実質的な購買力は下がる。つまり、リスクは投資だけのものではなく、何もしないことにも別種のリスクがあるという捉え直しが重要になる。ただし、投資には価格変動リスクがあるため、生活・防衛資金を確保し、無理のない金額で始めることが前提となる。リスク管理は難しいテクニックよりも、家計の耐久力と行動の安定性を高める方向で考えると継続しやすい。例えば、下落局面で売らないために投資額を抑える。長期前提の資金と短期で使う資金を分ける。制度を使って自動化するなどが現実的な解決策となる。 こうした整理によって価格変動への恐怖をゼロにするのではなく、受けやめられる形に整えることができる。長期の資産形成はリスクを避ける競争ではなく、管理して続ける競争だという理解が得られる。最後に、投資を希望に変える行動設計、無意なく続ける習慣化。本書の特徴は、投資を知識の問題としてだけでなく、続けられる行動に落とし込む点にある。投資は義務ではなく希望だというメッセージは、金額の代償よりも未来の選択肢を増やすための手段として運用を位置づけるために機能する。続けるためには家計に負担をかけない設計が欠かせない。生活費や緊急資金を確保した上で積み立て費体を決め、積み立て投資や制度を使って自動化することで意思の力に頼らず継続できる。さらに、相場が上がった下がったという短期のニュースに振り回されないよう、目的と期間を言語化し、定期的に確認することが有効になる。投資の成果は短期で判定しにくいため、行動の成功指標を積み立てを継続できたかなどに置く発想も役立つ。こうした習慣化ができると、資産運用は不安の源ではなく、将来への備えとして安心感をもたらす。結果として、難しい戦略に走らなくても、10年単位で差がつく可能性を高められるという主張に説得力が生まれる。結論として、今書は、資産運用をこれから始めたい初心者、あるいは始めたものの商品選びや続け方に迷う品に特に向く。世界株式への分散と長期投資を土台にし、新NISAや確定拠出年金といった税制優遇制度を活用して、無理のない形で積み上げるという道筋が一貫しているため、学んだことを行動に移しやすい。得られる実利は投資の知識だけでなく、制度を使った家計の設計力と相場変動に対する向き合い方である。短期売買や高度な分析を教えるタイプの本ではないが、その分、再現性の高い基本動作に集中している点が強みになる。資産形成の情報は断片的になりがちで、何を優先すべきかが見えなくなることも多い。本書は王道というシンプルな軸を与え、投資を特別なイベントから日常の習慣へ変えることを目指している。派手な成功談よりも、長期で続く仕組み作りを重視する点で、同ジャンルの入門書の中でも現代の制度、環境に即した実用性が際立つ。ご支援いただける場合は岩崎陽介。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。